皆さんこんにちは。コール4ポッドキャストです。コール4ポッドキャストは公共訴訟のケースを法律には詳しくない一般の方に向けて弁護士の方をお招きして分かりやすく解説していただき、訴訟に対する思いを話していただく企画です。 MC は私前田が担当します。今回は人間を育てる教員に人間らしい働き方を訴訟を取り上げます。コール4ポッドキャスト第4回では高裁判決前に訴訟の概要と争点について和光弁護士に解説していただきました。今回は2023年3月8日付での最高裁の上告棄却決定を受けて、この間の訴訟活動と今後の展望について伺いたいと思います。本日はこの訴訟の原告の田中正夫先生、担当弁護士の和光直樹弁護士、そして田中正夫支援事務局の五十嵐優馬さんにお越しいただいております。皆さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それではまず人間を育てる教員に人間らしい働き方を訴訟の概要について私から簡単にご説明します。原告の田中正夫先生は埼玉県の公立小学校の先生でした。先生の勤務条件は埼玉県の学校職員の勤務時間休暇等に関する条例で定められていて、始業時刻が8時半、就業時刻が17時、休憩時間が45分で、1日あたりの勤務時間は7時間45分と定められていました。しかし田中正夫先生は始業時刻前の7時半には出勤し、休み時間も含めて様々な業務を行い、5時間目や6時間目まで授業を行った後に、児童が下校した後も様々な事務作業を行っていました。17時に下校したのは月1回程度なこともあり、退校時刻が21時になることもありました。田中正夫先生は時間外労働を行ったとして、労働基準法37条に基づく時間外割増賃金請求を行い、また労働基準法32条の規定を超える時間の労働させたとして、予備的に国家賠償法1条および3条に基づく損害賠償請求を行いました。この訴訟の争点の詳細については第4回ポッドキャストをお聞きください。ではまず上告棄却に至るまでの経緯をお聞きしたいと思います。和光弁護士、まず地裁判決と高裁判決がそれぞれどのような内容であったのか簡単にご説明お願いします。
はい、わかりました。まずですね、この訴訟で私たちは教員が時間外労働を強いられていることは労働時間の上限を定めた労働基準法に違反しているということを主張してきました。これに対して地裁判決は、この原告の田中先生が勤務時間外に働いた時間の一部は実質的なものではなくて、労働時間であると。労働基準法の上限を超える時間外労働が存在するということは認定しました。さらに、そのような時間外労働を放置することは、国家賠償の対象となる違法行為になり得ると。そういったことについても認めました。ところが、残業代や国家賠償の請求が認められるかどうかという点については、教員の職務は特殊なので、厳格な労働時間の管理には馴染まないといったことを述べて、残業代の支払い義務はないし、労務管理者である校長には残業を発生させたことについて過失はないということで、賠償を認めるだけの違法性は認められないと。そういったことを理由に請求を棄却しました。控訴審では、この時間外労働を放置するということが、重大な労働時間管理義務、違反である。それによって教員の生活時間が侵害されているんだと。こういったことを、主張して、違法性を認めて、認められるべきだということを、重点的に主張したんですけれども、地裁判決と同様の理由で、高裁判決においても我々の請求は棄却されたと、そういった内容になっています。
さまざまな 問題点が地裁判決はそれから高裁判決にあったと思うんですけれども、今説明していただいたような判決の内容を受けて、上告審最高裁に向けてどのような主張を準備されていたんでしょうか。
はい、上告審ではですね、この最高裁という舞台になるわけですけれども、最高裁の上告が認められるためには憲法に違反しているということを主張しなければなりません。で、まあ、こういった憲法に違反しているということが認められないと、なかなか上告審では取り上げてもらえないと、そういったことになります。で、そこでこの上告審では、まあ、新たにこの憲法学者である、岡山大学の堀口五郎准教授、こちらの先生に意見書を新たに執筆していただきまして、憲法上の主張というものを追加しました。
憲法上の主張というのはどういう主張を考えていらっしゃったんでしょうか。
はい、これは実際にこの上告理由書という書面において書いているんですけれども、憲法上の論点としていくつか問題があるんですね。で、まあ、まず1点目というのが、私たち労働基準法に違反しているということをずっと主張してきたわけですけれども、まあ、そもそもこの労働時間の規定を定めた労働基準法っていうのは、憲法25条、生存権を保障する規定ですね。まあ、こちらの、生存権を保障するために、労働、時間の基準を定めないといけないと。労働条件の最低条件を定めないといけないということで、労働基準法っていうのは定められているということになりますので、これが守られていないと。いうことは憲法25条に反しているじゃないかということが1点目です。それから憲法27条2項という条文がありまして、で、これは労働条件の最低基準っていうのを法律で定めないといけないよというようなことを、規定してるんですけれども、まあ、この憲法27条2項を具体化した法律っていうのが労働基準法だということも言われていますので、で、まあ、やはり労働基準法が守られていないというのは、この憲法27条2項にも反してるんじゃないかというようなこと、まあ、こういったことを主張しています。それから、さらにですね、この教員の方が長時間労働によって、まあ、授業準備も独にできないし、子どものために、十分な、指導を行う時間もないと、まあ、そういった状況っていうのは、まあ、憲法26条が保障している、子どもたちが教育を受ける権利、そういったものにの侵害にも当たりますし、憲法23条という条文で教育の自由というものも保障しているんですが、で、そういった教育の自由も侵害されていると。結局、先生たちが、まあ、自分たちが思うような教育もできないし、それによって子どもたちが十分な教育を受けることもできない。そういった状況というのは、こういった憲法趣旨に反しているんだと、まあ、こういったことも主張しています。それから、この給特法が適用されている公立学校の先生方についてだけ、こういった労働時間の指定が全く関わらない状況になっていると。これは、他の労働者の方、特に私立や公立の学校の先生と比べても、法の下の平等に反してるじゃないかと。これ憲法14条で、法の下の平等ということが書かれてるんですけれども、こういった条文にも反しているということを、主張しました。憲法上の論点としてはこういったところ、いろいろな条文を挙げて、上告審で主張していました。
ここからは、訴訟を振り返ったご感想やお考えをお聞きしたいと思います。田中正夫先生、この訴訟は上告棄却という形で確定してしまいました。判決の内容については、今どのように考えていらっしゃいますか？
いや、不満ですね。とにかく、残念です。
うん。
まあ、残念な理由は、たくさんあるんですが、 特に例えば自分は登校指導とかその懲戒時の集合の準備とか明らかに時間外勤務をしていた。しかもそれを裁判所は認めた。でもそれは違反に当たらない。休憩時間も休憩時間中に学校の仕事をしていた。これも認められてるんですよ。だけどもそれは違反には当たらないって。もうこれが一番自分は納得できないことです。たとえ1分だろうが、たとえ5分だろうが、時間外の勤務が行われていたんだったら、それは法律上違反なんじゃないのかなって。これが第一点です。続いて、混然一体で時間管理が苦悩だっていう言葉が出てくるんですね。混然一体って。その混然一体って何なのかっていうと、校長先生による指揮命令に基づいた仕事というのと、教員が独自にやっているテストの丸付けとか、授業の準備と、この時間が、なんだろう、はっきり捉えられない。っていうふうな判決なんですね。でも、私立学校にしろ、国立附属小学校にしろ、しっかり勤務管理できてるんですよ。なぜ公立小学校だけは混然一体だから、教員の時間の管理ができないのかっていうのが、これも納得ができないです。私の場合は、それでも360時間、時間外勤務があったって、認めてくれてるんですよ。で、認めて、あ、これはって思ったんですが、実はあんたね、この360時間、音楽とか、書写の空き時間にできたんじゃないか。自分は勤務時間外の仕事がこれだけあったんだよって訴えてきたんですが、判決を見ると、あなた勤務時間内のこの音楽の空き時間、この書写の空き時間の時にできたんじゃないかって、もうそれをもういきなり判決で言われたんです。これもすごい納得できない、ですね。こういう納得できないことが、いくつかあります。まあ、あと、その他、自分は判決の後、この判決は日本の文化レベルの低さにあるって、ちょっと難しい言葉を使わせてもらったんですが、今の日本の文化レベルの低さっていうのは何かっていうのを少しここで説明したいんですが、日本の労働者の場合は健康とか安全確保に問題があったら問題だよと。長時間労働に関して健康被害が出るとか、安全確保はできないとか、これだったら確かに違反に当たるよと。あなたが主張しているのは自分の生活時間の確保についてじゃないかって、こういうようなことを言われてるんですよ。つまり僕の生きる権利とか自分が何かをやりたいという生活時間の確保のための労基法の違反にはそこは結びついていないという、ちょっとなんか日本っぽいところがどうも納得できない感じがします。
2018年9月に提訴されてからもう約4年半が経過しています。ここまで非常に長い裁判での戦いだったと思うんですけれど、訴訟活動を振り返って今どのような思いでいらっしゃいますか？
訴訟はやってよかったですよ。
あ、そうですか。
はい。教員の無賃残業っていう問題が、あっという間に日本中に広がりました。これ知ってもらえたっていうのは、裁判の最大の効果です。次に、今度個人的になっていくんですが、仲間が増えました。もちろん現場の先生たちはそうです。だけれども、それ以外に退職された先生たちからも、ああ、自分たちもやってればよかったって、そんな言葉をもらいましたし、今まさに教員を目指している学生の方からの応援もたくさんあります。若い人たちから年配の方まで幅広い層の人たちの仲間ができたっていうのが、これも嬉しかったことです。で、最後もう一つ言わせてほしいんですが、実は今苦しんでいる人たくさんいるんですよ。なぜたくさんいるんですよって言えるかっていうと、私のところに声が届くんです。で、病気になってしまった人とか、今病気になりそうで、とどまってる人もいるんですよ。そういう人から、逆に僕に励ましのメールが来るんですよ。田中正夫さんありがとうって。これは嬉しくなりますよ。そういう困っている人でさえ、私の方に、こうメールをもらえるっていう。うん。だから応援と同時に、自分が、こう、救われたっていう、そういうメッセージ、たくさん届いたっていうことが、非常に嬉しかったことです。
全国各地から、応援のメッセージが、こう、届いて、だんだんと支援の輪が広がっていったのかなと、今、お聞きして思ったんですけれども、では、五十嵐さんに伺います。今回の訴訟を事務局としてずっと支援されてこられてきたと思うんですけれども、これまでを振り返って今どのように感じておられますか？
はい。まず、今、ポッドキャスト聞いてくれている人の中に、お前誰やねんって人もいるかもしれないんですけども、まあ、田中先生とか川越先生みたいに分かりやすい身分じゃなくてですね、僕たちは、もともと教育系のこう大学生たちの中で、この裁判、やっぱりすごい大事な裁判だなと思って、わらわら集まってきた当時の大学生たちも社会人に なってる人も多くて、僕もそうなんですけども、まあ、そういった立場で、まあ、この裁判大事だなと思って関わってきた立場です。と言いながら、僕も本当に一番最初から関われてたわけではなくて、まあ、第一審の途中から関わってきたわけなんですけども、僕はなんかこうずっとこう訴訟って言われてるんですけど、この訴訟はなんかあんまり訴訟だと思ってなくて、こう訴訟って枠組みを使ったこう社会に対しての教育のあり方に対する問題提起みたいな、そういうものだと思って僕は受け止めていて、今まで僕たちはまさに教育系の大学生で、周りでいっぱい教育実習にどんどん行ってくるわけです。大体行くわけです。皆さん行ってく中で、先輩たちとかもいろんなこう体験談をね、こう聞かせてもらったり、授業でそういう授業があったりもする。そういう中でいろんな話を聞くんですよね。で、だいたい6割ぐらいは、すごいキラキラした顔をして、うわ、楽しかったよって言って、やって帰ってくるんですけど、まあ、そうじゃない人が何人かいた。周りにもう4割ぐらいいたんですね。僕の周りはって話ですけども、実際にこう働く現場を見て、朝すっごい早くて、夜もすっごい遅くて、で、それでやっと家に帰ったと思ったら、そこから授業準備をして、そういう結構過酷な何週間かを過ごして、で、そういう、働き方を当たり前に受け入れている先生たちを見て、そういう職員を見て、その中ですごい大きな葛藤を抱えてたわけです。これをこの現場で僕自分をやっていけるのかって大きな不安を抱えながら、でもこう先生なんだから、教育なんだから、子供のためなんだからって言われて、こういうそういうこう魔法の言葉に包まれて、いろんな、ね、仕事が学校の中に詰め込まれた、もう学校の中に自分は入っていけるのかっていう、そういう不安を感じるこう友達がたくさん僕の周りにはいたんですね。そういう人たちはずっとこう こういう現状、こういう学校の中に入るか、それとも諦めるかっていう、もやもやした二択をずっと抱えてこう生きてきたわけですけども、もうそれがもう受け入れるか受け入れないかって、なんでこんなに得しかないんだろうっていう、言葉にもできない、なんか、もやもやがあった中で、こういう裁判が起きたと。あ、やっぱりこの現状っておかしかったんだ、おかしいって言ってよかったんだって、そういう問題提起だったと思うんです。だから、さっきの話があったような、全国に声が広がったっていうのは、こういう形で声を上げる手段があったんだなっていう発見で、そこに共感をして、田中正夫先生の問題提起に対して、やっぱりこれおかしかったよねって言っていい場所ができたっていうことが、すごく大きかったなというふうに思ってます。
さて、田中正夫先生と支援者の皆さんは、今回の判決を踏まえつつ、第二次訴訟を集団で提訴することを提案し、原告を募集していらっしゃいます。田中正夫先生、第二次訴訟にはどのようなことを期待されますか？
はい。まず、月60時間の残業っていうのは事実なんですよ。時間外勤務っていうのは確実にあるんです。で、それに対して月に1万円の調整手当を出しているよと。だから1万円出してるんだから、ね、あなたたちはそのお金で働くのが当たり前だっていうような論理なんですよ。で、教員にはね、社会から自主的労働が求められてるんだと。先生たちは社会から自主的な働き方を求められてるんだよと。だから自主的に働いて当然だよと。で、それも1時間2時間だったらいいですよ。月60時間も自主的労働だから働きなさいよと。極端な話ね、100時間超えてる人いるんですよ。で、100時間超えてる人も別に管理責任全く問われないんです。100時間超えたからといって、校長先生が管理責任を問われるかと、それも全くない。どう見てもこれはおかしいですよ。何がおかしいのかって。それを考えていくと、最後はここに当たります。これ、日本国憲法に違反してるんじゃないかなって。今回の第二次訴訟は、日本国憲法と教員の働き方を照らし合わせながら、これでいいのかっていうところを訴えたいなって、そういうふうに思ってます。
ありがとうございます。では、和光弁護士、今回の判決が第二次訴訟で生きるとすれば、どのような点が挙げられるのでしょうか？
はい。まず、今回の訴訟を戦ったことで、先ほど、田中先生と井上さんとお二人間も話がありましたけれども、この教員の、問題、これが、かなり、世の中にも広まったと。で、教員だからといって、際限なく働かせていいわけじゃないんだよと。本来は時間外労働を命じてはならないんだよと。いうことが、今回の判決の内容もそうですし、私たちの主張内容もそうですし、そういったところが、広く広まって、教員の皆さん、あるいは、社会の皆さんが問題意識を持つようになったと。これはかなり大きいことだと思っています。で、この流れをさらに今後の訴訟で、やっぱりこれおかしいのに、じゃあそれが何の違法性もなくて、誰も責任は取らない。これはやっぱりそのままじゃいけないじゃないかと。そういうことが、どんどん、世の中の、思いとして大きくなってくれば、今後、訴訟の結果としても勝てる方向に結びついていくんじゃないかと。そういうような流れっていうのを私としては感じています。で、それから、具体的な判決の内容としても、先ほど少し申し上げましたけれども、今回、 まあ、教員の方も労働基準法上時間外労働をしているということを、まあ、そのこと自体は認定されているわけです。で、まあ、さらにそれを放置すれば違法になり得るんだということも、裁判所は認めています。で、まあ、なので、まあ、今回の田中先生のケースでは、まあ、残念ながらそれが、まあ、賠償を認めるようなそういった違法性まではないんだよということで切られてしまってるわけですけれども、まあ、全国には田中先生以上に苦しい立場で、より厳しい働き方を強いられてる先生方もいっぱいいらっしゃいますし、まあ、そういったケースでは実際に違法性が認められると、そういった可能性というのも、広がっているのではないかと、思います。なので、まあ、この流れを進めていくためにも、まあ、ぜひ多くの先生方に、立ち上がっていただいて、で、実際に訴訟をやっていくことで、まあ、また新たな、判決っていうのが獲得できる可能性もあるのではないかと思っています。
それでは本日はこのあたりにしたいと思います。今回のポッドキャストを通じて公立学校の先生の厳しい労働環境、それも時間外労働の時間があるという事実、それを十分に保護できていない法律や判決の問題点、そして何よりもこれからの先生の労働環境の改善に世代を超えて声が上がり、支援の輪が広がってきているということが分かりました。リスナーの皆さん、ぜひ第二次訴訟にも引き続き注目しましょう。では田中正夫先生、和光弁護士、五十嵐さん、本日はお忙しい中ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
これからもコールフォーポッドキャストは定期的にやっていきたいと思っています。ご意見アドバイスお待ちしています。ツイッターなど SNS でも反応していただけると嬉しいです。それではまた次回ポッドキャストでお会いしましょう。